聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
1週間足らずの間に2度目のナイフ攻撃でコミュニティがショックを受ける中、平和が叫ばれています。今度標的になったのは、西シドニーのサバーブ、ワクリにあるキリスト教正教会の著名なリーダーです。事件が起きたのは、アッシリアキリスト教のザ・グッドシェパード教会のマーマリー・エマニュエル司教が教会のライブストリームで説教をしている時でした。16歳の男が祭壇に近づき、ナイフを持って司教をめがけて突進しました。男は信者に司教から引き離され、その後警察に取り押さえられました。そして教会の前での暴動で、多数の警官など数人が怪我で病院に運ばれました。この教区の信者は、出来事が進展したスピードは恐ろしいほどだと述べました。大変不穏で多くの人が集まり続けました。それから警察が来ました。みんなにとって悲しい状況でした。大変不穏で怖かったです。怖かったですが、みんなただ怒っていました。彼によると、司教は定期的に説教をライブストリームしていて、ソーシャルメディアでもその存在を醸成しており、多くの人に愛されています。彼は驚くべき人です。愛情があり、物おじしません。今の時代に彼は私たちのモラルやキリスト教徒の価値観のために立ち上がっています。ですから彼は私たち問題を抱える多くの若者を助けています。彼は私の兄弟を連れてきて、彼を適切な道、あるいは正しい道へ向けました。彼は私たちを鼓舞し続けています。彼は絶対にこの騒ぎを欲していません。何かあるとすれば、彼はもっと平和を欲しています。信者の一人でした。エマニュエル司教と幹部の聖職者の一人は病院で安定した容態です。ニューサウスウェールズ州警察のカレン・ウェブ長官は、犯人は逮捕され単独犯行と見られていると述べました。ウェブ長官は、事件はテロ事件として捜査中だと言っています。我々は宗教的な動機による過激主義に関して満足している分子がいると思っていますし、もちろんその人間の行動で一般人を脅していると思っています。それはライブストリームされていますけれども、その教会へ行くことによって、来ている信者だけではなく、オンラインで見ている信者も脅しています。そしてその後で教会の前へ集まってきたそれらの人々もです。そしてそれに続いて暴動が起きました。彼はだいたい16歳と理解しています。警察に知られています。しかし、どんなテロ警戒リストにも載ったことはありません。ウェブ長官でした。ニューサウスウェールズ州警察は、オーストラリア連邦警察や国内のスパイ担当局エイジオと州の犯罪委員会の助けでテロ対策捜査をリードしています。シドニーでは警察のパトロールを増やしています。連邦政府のアンソニー・アルバニージー首相は、国家安全保障委員会のメンバーと会ったと述べました。
This is a disturbing incident.
不穏な事件です。我々のコミュニティに暴力の余地はありません。暴力的な過激主義の余地はありません。我々は平和を愛する国です。これはコミュニティとして、国として団結の時であって、分裂の時ではありません。アルマニージー首相でした。彼はボンダイジャンクションでの大量刺殺事件の直後にあったこの事件で、コミュニティの不安感が増したと述べました。アルマニージー首相は、社会的な一体感を維持することが重要だと述べました。オーストラリアは圧倒的に調和の取れた社会です。私の地元のコミュニティでは、異なった信仰の人々が隣り合わせで暮らしており、それが圧倒的多数のオーストラリア人の経験です。私の意見では、常に我々の団結を強調し続け、お互いの尊重を維持することが極めて重要です。アルバニージー首相でした。連邦保守連合のピーター・ダットン代表は、 ナイフ犯罪に関する連邦法に何らかの改正をすることを超党派で支持することをオファーしましたが、何らかの明らかな改正の必要はないと思うと付け加えました。我々は喜んで政府を支持する用意があります。今は超党派の支持をオファーすることが重要だと思います。私は今日首相への手紙でそれを表明し、ボンダイ事件や西シドニーで見たことやユダヤ人コミュニティが今経験していることを受けて、オーストラリアの人々に再保障するために政府と協力することを表明しました。人々は我々にその立場を取ることを期待していると思いますので、我々はそうします。ダットン代表でした。シドニー南西のラケンバモスクなどの礼拝の他の場所で警備の強化が続いています。ジャメル・キアー氏はレバノン人モスレム教会の事務長です。彼はラケンバモスクが火炎瓶の脅しを受けたと述べました。我々は警戒しています。常識が勝るよう希望しています。警察にも礼拝のすべての場所を守るよう要請しています。我々はあらゆる形態の信仰への攻撃があるのではないかと心配しています。それだけはしてほしくありません。キア氏でした。彼は教会では自分たちの疎まれている若者たちに手を差し伸べていると言っており、警察が捜査を行っているので忍耐を訴えています。我々は犯行の場所や誰がやったかに関係なく、あらゆる形態の暴力を非難します。私はオーストラリア全国のコミュニティについて話しているのですが、本当に問題の後このコミュニティがそれだけは必要としないのは無意味な暴力が増えることです。我々はそれを完全に非難します。宗教にその余地はありませんし、社会にその余地はありません。これらの20年間の宗教同士のつながりを無駄にすべきではありません。我々は互いの信仰の理解を育むために他の宗派や宗教とともに一生懸命働いてきました。これが単独の出来事のために破壊されるのは大変残念です。キア氏はこのように述べました。エイジオのマイク・バージェス長官は、オーストラリアの治安への脅威のレベルはプロバブルのままだろうと述べました。我々の仕事は犯人の個人的なつながりを調べることでもあります。それはコミュニティ内に同様の意図を持つ者が他に誰もいないことを我々自身に保証するためです。この段階ではそれを示すものはありません。しかし治安に対する脅威や直接の脅威がないことを判断するためにこれをすることは賢明です。この時点ではそれを認識していません。バーデス長官でした。ソーシャルメディアにはワクリーでの最新の襲撃の映像があふれており、ウェストフィールドボンダイジャンクションでの死亡事件も同様です。オーストラリアのオンラインの安全規制当局は、その内容は噂や憶測、苦悩の結果となっていると言っています。 E-Safety コミッショナージュリー・インマン・グラント氏は、オンライン安全法に基づきソーシャルメディアプラットフォームに対して有害な内容を削除するよう削除通知が出されたと述べました。我々は1分ごとが問題だと知っています。この内容がそこにあればあるほど再共有する数が多くなり、速度や増殖率が高まり続けますので、それを止める必要があります。グラント氏でした。ダイ・リー氏はワクリーのコミュニティを含むファウラー選挙区の連邦議員です。彼女はこの最新の襲撃を理解するのは困難だと述べました。この国で最も多文化で多信仰な選挙区の一つの議員として、私は平静と平和を呼びかけています。私のコミュニティが大変しぶといのを知っています。そして私たちの文化的に言語的に多様なコミュニティ、私たちの多信仰のコミュニティはこれを通じてまとまるでしょう。リー議員はこのように述べました。以上、 SBS ニュースのウィワクワンのレポートを SBS 日本語放送の長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。